はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、こちら行きたいと思います。はい、オカルト27ニュースを話していくコーナーですけどちょっとどういう感じだったか忘れちゃいましたけども、
泣いてますよ、オカルトニュー7、ニュー7、俺も覚えてないわ、27だね。
はい、ニュース形式で、はいはい、ね、話していくという感じのコーナーでございますけれども、もう年末に近づいてきております。
そうですね、もうね、早いもんで
11月中盤に差し掛かろうというタイミングでございます。
めちゃくちゃ早いわ。この間岸本さんの誕生日終わったばっかりなのにもう1ヶ月以上経ってる。
そうだね
よね、びっくり、本当に
早い。1年がね、早く感じるということですけれども、年末に近づくにつれてですね、世の中っていうのはね、大抵、良くないニュースが増えてくるというふうに言われておりまして、年末に差し掛かるとね、なんか強盗が増えたりとか、空き巣が出たりとか、師走って言ってみんな忙しいからさ、隙が出たりとかするってことで、多分それで狙われてんじゃないかなとか思うんですけれども、なんでその12月はどうせそういうニュースが増えんじゃないかなって僕は勝手に思っておりますので、今月ぐらいはちょっとほのぼのするものをやろうかなと思っておりまして、でじゃあまずですね、一つ目のニュースなんですけれども、はい、アメリカで、ある女性が囲まれたっていう、ニュースなんですけど、
いや大雑把すぎない待って、アメリカである女性囲まれたっていう話、
ニュース
なんです。何そのニュース、
そのね、囲まれたって言っても、あんまり囲まれることないじゃないですか。
ああ、ないけどね。
何に囲まれたかが大事なんですよ。これはですね、アメリカのワシントン州在住の女性がですね、あることで警察に通報するということをしたんですけれども、この女性、35年間にわたって、あることをし続けていたんですね。
35年間
にわたって
猫に餌付けとかじゃない？囲まれたっていうから、動物に囲まれたみたいな
正解
です。
猫ではないんですけどね。
なんすか、
なんとですね、この女性35年間にわたってアライグマに餌付けをしてきた。
アライグマなんだ。
でアライグマって、皆さん知ってるでしょうけども、めちゃくちゃ見た目可愛い感じじゃないですか。
可愛いね。
ただクマってついてるから。
そうね、確かにね。
結構凶暴なんですよ。
聞くね。
で、凶暴な上、感染症とか寄生虫も持ってるっていうのもあって、あんまり野生動物としてこう近づくのはよろしくないよっていう要素がある。
可愛いのにね。
動物なんですよ。で、本当に野生のアライグマがアメリカっているんですよ。でたまたまその、暮らしている家の近くにアライグマがいたんで、自宅の周りの、その庭の広場みたいなところとかでこう餌付けをし始めたんですよ。で最初可愛いからちょっと餌付けしてっていうのをやってたらですね、どんどんそのアライグマが、増えていくわけですよ。で最初の数匹が気がついたら数十匹になって、どんどん増えて、100匹を超えた頃になったらですね、昼夜問わず家の周りをアライグマが囲んで、餌を出せと、ねだりまくるようになったんですよ。
なんか確かにさ、懐いてる動画よく見るもん。
家まで来てアライグマね、
クレクレみたいなね。
あれも可愛いからさ、1匹なら可愛いです、
そうかそうか、100いるとな、
100のアライグマに囲まれたら、というかアライグマ以外の動物
で
も、
そうですよ、
100匹に家囲まれて、昼夜問わず何回言われ続けたら、
確かに
恐怖を感じますよ。そら
ジャッキーチェーン1人だと嬉しいけどさ、ジャッキーチェーン100人だと怖いもんね。
そりゃそうよ。そら2人でも俺は怖いよ、別にジャッキーチェーン
だ。そうね、確かに、
なんですけど、もうちょっと これはどうにもならんってことになりまして、はい、
うん、
地元の保安官事務所に助けを求めに行ったんですよ、
うん、
で、その助けに行くちょっと前に、
うん、
自分でどうにかしようかなって一瞬思って、
う
ん、で業者がいるんですよ、その捕獲してくれたりとかする
保健所みたいなところだ
とか、うん、あのまあ、個人的に多分やってるような業者がいたりとかするんですけど、うん、アライグマ1匹捕まえるのにいくらかかるのかという話になった時にですね、
そんなかかるの
?1 匹のアライグマ捕まえるのどれくらいかかると思います
か？お金かかるんだ、
まあ、その個人的な業者でやってる人だからね、 それはまあ無料ってわけにはいかないですけ
ど、じゃあ1匹5,000円、
うん、
円
ああなるほど、円で言うと5,000円、
5,000円ぐらい、
まあ、でもそれでも100匹いたら50万とかになっちゃうわけですよね、うん、違うんですよ、1匹$500、
あ、
つまり7万6000円ぐらいなんですよ。1匹だからね、
結構かかる。
100匹やろうとしたらもう760万とかになっちゃうでしょ。
1匹な7万？
そうっす。
マジで？
いやだからそりゃちょっと払えんわってなりまして、
うんうん、でも自分がやってることやからな、もともとは。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ、だから、うん、お前がやったことだろっていうのはもうみんな多分思ってたと思うんですけど、
周りもそう思ってるよね。
ただこれほっといたら
そう、ね、
この家に餌がないって分かったら違うところに行くとかも可能性はあるわけじゃない
ですか。そしてなんかそこら辺で感染症やらそういうのが広まる、
それこそ子供とかがさ、ね、
ああ
襲われたりとかしたらまたもう問題になっちゃうっていうこと、うんうん、で保安官事務所がこの今度はワシントン州にあるその生物局みたいなのがあるんですけど、うん、そこに行ったらどうですかっていうことで言ったら、まあ、じゃあもうこれはちょっとほっといたらいろいろね、大変かもしれないってことで、
うん、
まあ捕獲してくれたそうなんですけども、うん、その後やっぱり絶対に野生動物に餌を与えないでくださいっていうのを、うん、もういろんなところこう警告、この例を使ってしたらしいんですけれども、うん、やっぱりその可愛いと思っても野生動物は野生動物なんで、
うん、
あの餌あげるとかなりそれを狙ってくるようになっちゃうんで、
うん、
やめてくださいっていうことで、もうこの方はね、
うん、
二度とそんなことしないということになると思うんですけれども、結局だからそのアライグマたちもさ、
うん、
その後捕獲されたらあのなんかもうどっか離されるか、
うん、
もう安楽死させられるかしかないんで、
そうね、
だから誰にとっても得がないことなのでね、うん、やめてくださいっていうふうにまあ言っていると。
なんかさ、日本やとまあありえないじゃん、こういう話って。
まあまあ近いのあるけどね、
うん、
あの
でも
猫だらけ
の、ね、あそうね、でも海外だとさ、
うん、
狂犬病あるからさ、
狂犬病あるね、
普通に。なんかあるさ、タイの飲食店のレビューがあってさ、
うん、
それを見るとそこで飼っている猫が狂犬病を持っていて、
うん、
可愛いから触ってたら引っかかれて狂犬病になりましたっていうレビューが普通にあるのよ。
へ
うん、だから猫が持ってたって言って、
へ
いやだからそういうの見るとさ、やっぱ海外の動物ってやっぱ怖いのよね。
怖いですよ、
そう、うん、引っかかれたりとかすると
単純に野良犬とかさ、
うん、
もうあんまり見ないですけど、
うん、
日本ではそこまでね、まあ、いるらしいけどね、うん、まだ結構
海外めっちゃいるからね、
うん、海外の野犬はちょっとやっぱ怖いよな、うん、
タイの野犬めっちゃ怖かったよ。追いかけ回されたもん俺、夫婦で、
まあ、追いかけ回されるって言葉だから、
うん、
なんか餌とかを狙ってん
だと思いますよ。だコンビニ出たところを狙ってるんですよ。ヤンキーと一緒よ、こいつら金持っとんなみたいな。そうそう、
近いんだ、
高台のところからニョキって顔出してきてワンワンワンワンってうわー追いかけてくるのよ。
かわいいじゃん。
僕はかわいいんだよ、めちゃくちゃ怖かったですよ。あんな大声上げて俺ら30超えて2人で、
あれとかじゃダメなのかな。
何？
なんか音鳴らしたりとかさ、なんか
ああ
そういうのもう関係ないのかな。
いやー慣れてるんじゃない、そもそも。
もう聞かないのかな。
だって普段山にいるわけじゃなくてさ、普段普通に、
まあ、人のいるとこにいるのか。
暑いからボケーっとしてるだけ、
うん、
それが涼しくなったらグッとなるわけだから、
うんうん、
普通に街にいるんで怖くないんですよね、人間のことなんか。音も何も
舐め切ってるだろうね。
そう、舐め切ってると思う
多分ね、
うん、
うん、
恐ろしい。
そうなるとちょっと怖いね。
なるとやっぱり海外の動物、まあ日本もそうですけど、
う
ん、気をつけなきゃいけないなと思いますよ。
なるほど。結構ね、まあ、今後、
うん、
こういうこと日本でも起きてもおかしくないなと俺は思ったんでね、ちょっと
そう、ね、
紹介しましたけど、
確かに大事これは、は
い、じゃあちょっとオカルト的な要素のあるニュースもございます。
ありますか。
火星から地球に送信されたエイリアンメッセージをアマチュア科学者父と娘が解読に成功、
うん、
ということでございまして、
映画みたいね。
エイリアンメッセージっていうね、うん、もう要は宇宙人からのメッセージ的な感じなんですけれども、うん、2023年に火星から地球に向けて暗号化されたメッセージが送信されているんですよ、すで、
うん、
に、
うん、
で、それから1年半経って、アマチュアの科学者である父と娘がそれを解読したというニュースなんですけれども、うん、これまあ要はアサイン・イン・スペースっていうなんか実験的なプロジェクトらしくてですね、うん、メッセージを発信したのが火星の探査機なんですよ、
うん、
だからエイリアンが発信したものではないんですけれども、
じゃあ普通に人間が送ったものなんだ、
う
ん、
まあ、そうそう、人間が、
地球人が
ねやったものではあるんですけれども、うん、これなんでそんなことをやっているのかっていう話になるんですけれども、うん、要は、いずれね、いずれその他の星からメッセージが届く可能性があるじゃないかということを、うん、まあ考えてるわけですよ。
あるかもしれないね、
うん、だからいつの日か本当に異星人からのメッセージが来ていた時にそれを、受け取るその事前準備というか、受け取れなかったら意味ないわけじゃないですか、
うん、
メッセージ来てんのに無視し続けてたら、
そうね、
大切なメッセージ見落とす可能性があると、
うん、
っていうことがあるので、まあ、その火星探査機を使って地球にそれをまず発信すると、うん、暗号化したもので、それをその人間が、普通にその暗号を解いて、まあ、信号を受け取ることができるかというような、まあ、試みなわけなんですよ、うん、でこれが意外にもそのアマチュアの科学者と言っている父と娘が、なんとかこの電波信号をですね、受け取って、
うん、
それを暗号からこう抽出したと、メッセージを、
まあ、だからよくわからない幾何学なものをちゃんとした言葉に直したことよね、
う
ん、
そう、
すごいね。
それがだから解読されるまでに1年半必要だったということなので、
うん、でもできたわけだ。
できたと、
すごいね。
これすごいことじゃないですか、
うん、
だから
プロも含まれてるの。
プロも多分参加はしてるんですけど、
あ、でもその中での
、うん、
すごいね、
取れた人はこの方々みたいですね、
うん、素晴らしい、
うん、で、まあ、メッセージっていうのは別に大したメッセージじゃなかったんですけど、まあまあ
ね、コングラチュレーション的なことかな。
アミノ酸を示したイメージ図だったらしいですけど、
うん、あ、まあ、でもいいじゃない、できるということが分かって、
うん、そう、
うん、
これでもすごいことだと思いません？
いや、すごいですよ。
だって火星からそのまんまのさ、その電波信号じゃなくて、うん、暗号化したものでも、受け取ってそれを解読するってことができるってことは、うん、まあ、もしかしたらもうすでに来ている可能性もあるわけじゃないですか。
そうね、
どっかの星から
メッセージがね、
メッセージが、
うん、
それをまあ頑張ればじゃあ何かしらの意味を持っているっていうことまでたどり着くことができるということになると。
受け取り方もわからないもんな、まず。
そうだね、
そもそも論、その火星から来たものどうやって、
まあ、こういう棒を伸ばしてさ、
いやいやいや、
そっちの方向
昔の携帯電話やないか、それ
向けたら
昔の携帯電話や、
多少
ラジオとか
よくなると思う。
俺も伊集院光さんのラジオ聞きたくって岡山から棒を伸ばして東京に向けてたけどマップ見て
あれさ、
うん、
棒意味ないらしいね。
あんなやってたのに俺
そう、あれ
こうやって
あれマジで関係ないらしいよ。
じゃあ何のためについてんのあれ。
いや、もうだから飾りじゃないのあれ。
あ、飾りなんだあれ。
あれだってなくても入るからね。
いや、でも気持ち、
いや、
棒を伸ばした方が
変わったような気したんだよな。
そうそう、変わった気するんだけど、あれ意味ないんだ。
意味ないって聞いたよ、ラジオのやつ。
まあ確かにさ、本当に意味あるんだったらさ、すごい、
うん、
今の iPhone もついてるもんない
や、まあまあそれは分かんない。その
めっちゃやってたわ。
あれがいらないから いらないような高性能になったからなのかもしれんけど、
やってたよずっと。
あれそう、俺なんか意味ないって聞いたわ、なんか
芝の驚き
ニュース。
ああそうっすか。
恥ずかしいね、なんかあれを。
俺こっち来てもやってたのに。
必死こいてやってた時期ありましたよ、
ね。100円ショップで買ったラジオでさ、グーッと伸ばしてやってましたよ。
うん、
あそうっすか。
そうっすかじゃないです。まあそういうこともあるということですけどね。
なんだ。
まああの、もしかしたら、
うん、
まあ、日本でもねそういう試みやってる人いるかもしれないですよ。アマチュア無線みたいなのやってて、
まあでもいるでしょうね。なんかよくさ一般の人でさ、
うん、
アマチュア無線部みたいな
あったじゃ
ない、
あるある、うん、
それでさなんか軍事的なやつをさ、
うん、
傍受してそのまま解読するみたいな話聞くもんね、うんうん、
あれはやっぱりなんかその面白いらしいですね。
ああね。
あの今の時代でも
そうそう
ちゃんとやれる人は
山入っていったりするって言うもんね、うん、なんかね
ちょっとね聞く
それ
ピンとこねえけど、
そうそう、でも楽しいんでしょうね、すごい詳しい人らは。
まあね、ある意味オカルトですけども、
そんなことないでしょ、
じゃあ次行きたいと思います。
はい、ございます
けども、これもアメリカなんですけれども、
うん、
アメリカのロサンゼルス市警の、
うん、
スワットってあるでしょ、
はい、特殊部隊、
特殊部隊のスワットのチームが、
うん、
ある事件を起こしてしまったということなんです。
起こした側、
起こした側です。
あらら、
スワットって、
うん、
まあ、いろんなところにねこう派遣されるというか、うん、事件が起こっていたりとか、
うん、
まあ、その場所にこう通報があって、うん、スワットが出ないとちょっとまずいぞっていうようなところはスワットが行くっていうことなんですけど、うん、
よく映画で見るよね、
うん
うん、
ここ近年スワットを呼ぶっていうちょっと遊びが、うん、流行ってたりとかしたんですけど、それがね例えば YouTuber とかいるじゃないですか、うんうん、生配信やってる人いるでしょ、はい、あれにさ家にさ、
うん、
ピザ届けるみたいないたずらあったりするじゃないですか、大量のピザ届くみたいな、
はいはい、
うん、あれのスワット版があって、
しんど、
家にスワットが
お届け
されて、
うん、熱々の
熱々ので、やっぱスワットだから、
うん、
結構荒いんですよ、
バーンって破ったり、
うん、とか、うん、あと中には本当に撃っちゃったりとかっていうのもあるらしいんですけど、
それってそのいたずらで呼んだ人を撃っちゃうってこと？
その人が呼んでないんだよ、
うん、
その生配信とか見てて住所が割れてて
それをそこに
、うん、通報をして、
で撃っちゃうので
何か多分対応間違えたとかじゃないかな、
撃っちゃったりなんかして、
撃っちゃったりなんかして、本当たけしさんの感じ
になっちゃうんですけど、めちゃくちゃ怖いじゃんそれ。
いやだからなんかね、そう、それすごい問題になってたんだよね、
ちょ
っ
と
前、
すご、
うん、で、
うん、
でそういうのもあって、やっぱスワットって意外と間違い起こすことがあるんですよ、うん、
まあ人間ですけど、そこはちょっとね、うん、してほしい、ちゃんとね。
で、この間その、アメリカのロサンゼルス市警のスワットチームは、うん、医療施設に、行ったんですね、
うん、
でその医療施設っていうのがまあ NOHO 診断センターっていう市内にある医療施設なんですけれども、うん、ここになぜスワットが行ったのかというとですね、
うん、
大麻の違法栽培をしているというふうに、なったんですよ、
施設内で、
うんうん、それっていうのもなぜかっていうと、近隣にある商店とかよりもはるかに多くの電力を使用しているっていうのが分かったと、
うんうん、
でってなると大麻栽培してるなっていうふうに考えたみたいで、
なんで、
うん、で、
いやなんで、
すごいじゃないですか、それって憶測もいいところじゃないですか、
電力使うやろ、だってそんな医療関係やったら、
うん、そうなんですよ、
うん、
でこの施設はなんだっていうのがよく分かってない状態で、大麻を栽培してるっていうふうに勝手に決めつけて、なんと令状が発行されて、
うん、
突入に至ったと、
うん、
でもちろんそのセンターでは大麻が栽培されているという事実は一切なく、
うん、
医療施設っていうことなら普通に当たり前のように電力は使うわけなんですよね、うん、で、なぜか警官たちは、突入していきまして、
う
で、チームは病院内の捜索をしていって、一人の警官がライフルを抱えたまんまあるところに入ってしまったんですよ。
どこ？
そこがなんと MRI が置いてある磁気、磁力計がすんごいんですよ、磁石がね。で入ってった瞬間にライフルが MRI に吸い込まれて、でくっついて離れないという事件を起こしまして、で病院スタッフが対応すればよかったんですけども、たまたまいなかったんで慌てちゃって、MRI の緊急停止ボタンを押さなきゃってことになって、警官がいろいろ適当に押した結果、強制的に電源も全部落ちてしまった
と。あれ、
で、冷却とかに使ってるような、ヘリウムガスとかが、全部蒸発して、装置に甚大な被害をもたらしてしまったと。だから
ドリフの話してる。
だから
ドリフ、ドリフみたいだけど、
マジで何やってんのっていう話なんですよ、あの電気をただ大量に使っていただけで、スワッと入ってきて MRI に銃吸い込まれて、その銃取り戻すために全部のボタンを押して緊急停止させてしまったっていう、だから何やってんのスワットマジで謎のこのスワットの突入事件が起こったという、まあ事件なんですけど、
こんなスワット嫌ですね。
いや本当にそうよ、
デデデデデ、
いや本当にそうよ、
コントみたいな、
なんで
碇谷長介さん
誰もが納得できないじゃないですか、この
わけわかんないもん、
電力を多かったイコールタイマー栽培してるんじゃねでよく突っ込めるよなっていう、
ということはさ、結構いろんなとこ行ってんのかな、そうなんか本当に特別なことがない限り
普通に出ないっていうイメージ、特殊部隊みたいなのあるんだけどさ、相当なことないと出ないんだよ、
っていうイメージなんだよ、
でなかなかその許可も下りないっていう感じのね、ことっぽいんだけど、
しかも銃なんて持って行って、
そう、
うん、
スワット呼ばれたらすぐ行っちゃうんだから、もうあの生配信中の人でも行っちゃうし、
なんか一つの電話ですぐに行くんだって思っちゃった、
そうなんですよね、
簡単に、
いやまあでもここに関しては令状
まあね
取ってから行ってますから、
いやちゃんと聞きゃいいじゃん普通に
っていうか、なんで令状降りんのそれで、
調べりゃさ医療施設って分かるわけじゃん、ちょっとだけ本当マップ見りゃいいじゃんっていうか、そもそも、
そう
誰か言わなかったのかな、いやこう病院やからその電気使いますよ、
そう
そりゃ
いやだから一人女性従業員一人だけいて拘束されてるから、いや意味わからんマジで意味わからん、
拘束されてんだ、
なんで拘束すんの、
確かにね、
言ったら分かるじゃんっていうレベルのね、ことですけど、
ひどい話だな、
でも結局あのセンターは納得いかないっていう感じなので、
う
ん、
そうでしょう、
あの損害賠償の請求を、
いやそれはそうだよ、
やっているそうですけれども、ちょっとね出るかどうかはわからない、
なんでやねん
感じなんです、
出して出してよ
こんなむちゃくちゃが通るんだったらね、相当強いっすよ警察、ね、権力不思議なことするわっていう、ことですけれども、もうねあのアメリカはだから、すごいニュースに溢れておりますよ、
ね、あまあ今日で言うとトランプ大統領になりましたしね、
あもう決まってたんでしたっ
け、そうですそうです、今日決まりましたから、
あの優勢というかもうほぼ決まりみたいなのは見たんですけど、もう決まったんです
ね、もう決まりました、
あ今日それ俺まだ見てなかったわ、
ただ演説するみたいなね話、ちょっともうさっき沖縄から帰ってきて、まあ、パタパタしたから見てないけど、飛行機ずっと見てて、機内で見てた時は決定ぐらいまででしたよ、
なんかね結構もうすぐほぼ確定じゃないかみたいな出てました
けど ね、 そうね差をつけてだいぶみたいなの見ましたけど、でなんかねあの演説これからみたいなの見ましたよ、決まったんじゃない、
だから決まったらその瞬間スワットがまたね突っ込んでくるかもしれないということ
でトランプ拘束して、
そうそう、
お前タイマーさせてるだろ電力たくさん使ってるらしいな、
髪の毛が怪しいっつって中に何か隠してるだろうっつって、
雨3つかよ
隠 してはいるんだ。
隠してはいる、3つね。
黒柳徹子っていう
気がね、感じです。嫁と息子と娘分自分の分はないです。
ああ、偉いじゃん、
いいですね、
う
ん、
っていうことなので、
うん、
まあちょっとね、面白いニュースがちょいちょい出てくるので、うん、皆さんもね、アメリカ今後トランプになったらね、多分年末大変だと思うよ。
めっちゃ出るでしょ
うね。なんかいろいろ起こると思うから、う
ん、むちゃくちゃすんだから、
あのアメリカからちょっと目を離さない方がいいんじゃないか
と。そうですね、
ということでございますんで、皆さんもね、アメリカ注目してください、はい、ありがとうございました。